Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Like a small boat. 本当はやりたいことがあるの。でも周りの目を気にして自分の気持ちはしまい込む。ねえ、もう一度心の声を聞いてほしい。どんなに不安で押しつぶされそうになっても大丈夫。自分の力を信じて一歩踏み出したら、そこにはきっと幸せな世界が待っている。そんなあなたの心に寄り添うラジオ、小山純子のラヘラジ。一緒に新しい自分を見に行きましょう。今週も始まりました、小山純子のラヘラジ。8月14日、ちょうど皆さんお盆休みのど真ん中かなと思います。もしかしたら帰省先で、ね、家族と一緒に聞いてくださっている方もいらっしゃるかもしれません。夏ね、こう帰省できる田舎がある人がね、私ずっと羨ましくて、私の祖父母はどっちも車で15分ぐらいの距離に住んでいたので、夏休みとかお正月とかの帰省ってなかったんですよね。でもですね、うちの母方の祖父の実家が新潟で、一回だけ夏休みにそこに行ったことがあるんですね。東京まで行って、東京から電車乗り換えて行ったんですけども、なんかこう田舎のおじいちゃんおばあちゃんがいたらこんな感じだったのかなって、その時に思ったのを覚えています。小学生の頃だったんですけどね。でこうやって今いろんなところを取材で行っていると、また来てねって、次は遊びにおいでって言っていただけるんですけども、そういう田舎がどんどん増えてきたのかなと、この年になって親戚の家がどんどん増えていってるような、そんな感じがしております。で、先週もねお届けをしました、この庄司林業さんも同じような感じです。同じ新潟の地ね、東北山形なんですけれども、またいつでも来てくださいねなんて言っていただいて、年はね近いので本当にいとこの家に行くような、そんな感じなんですけれども、先週に続いてね、今週もとてもとても興味深いお話をしていただいたのを皆さんにお届けしたいなというふうに思っています。このラジオを聞いてね、皆さんも行ってみたいなと思う、そんなお話かなと思っております。この後スタートです。FM ギグ、小山純子のラヘラジ。はい、では今日は先週に続きまして、山形県にあります蘇天然というアロマブランドをプロデュースしております庄司林業の庄司いつきさんを訪問した時の音源をお送りいたします。どうぞお聞きください。はい、今週も先週に続きまして、山形県の大江町からお話をお届けさせていただきます。訪問しておりますのが有限会社庄司林業、日本の繊維ブランド蘇天然をプロデュースされております代表取締役社長の庄司いつきさんにお話を伺います。庄司さん、今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
先週はこの山の恵みの話をたっぷりと聞かせていただいたんですけれども、はい、で苦労したことってそんなないなみたいなことをちらっとね。
そうですね、あんまり、まあ、とにかく考えながら、
はい、
まあ、失敗はつきものだと思うんで、はい、一つ一つ修正しながらやってたんで、そこまで苦労っていうのは、
はい、
うん、 まあ、その苦労も楽しいかなっていう。
素晴らしい発想ですね、うん、でもまだまだ改善したいところはある？
ありますね。改善したいのは、うん、今IH のクッキングヒーターで釜を沸かしてるんですけど、はいはいすね、それをできれば再生可能エネルギー、うん、薪なのか何なのかでやっていきたいなっていう、うんうん、
この辺薪も結構売ってますよね。
薪はもう売るほどあります、
ね、売ってますよね、はい、っていうか作ってる側ですよね。
作ってる側ですね。
ねえ、いやでも本当にそうなってくると、ね、余すことなく、なんかあの切って切なんていう山でこう枝葉とかそのまま落として土に還るエネルギーと、はい、薪として燃やすエネルギーって一緒なんですよね。
はい、なんでやっぱここまでこだわってるんだからもう一こだわりしたいなっていうのはあります、
う
んはい、
そうですね、はい、そこまでとことんこだわるそのなんかあの原動力って何なんですか？
うん、まあ挑戦は生きがいっていうのはあるんですけど、
はい、
なんかそういうのが好きなんでしょうね、
うんうん、
あんま苦にならないと言いますか、はいはい、
なんかどんどんいろんなものを生み出していく改善していくみたいな。
そうですね、常に挑戦し続けることがやっぱこう人生の喜びみたいなところはありますかね。
なるほどね、うん、でもこうね、あのもともと撮りたい映画があって、
はい、
それを実現するための一つの道として林業の世界にね、
はい、
来られたっていうことだったんですけども、その中で、はい、タムシバと黒文字の香りを抽出するアロマの事業っていうところに今来られて、はい、その次の挑戦って何が待ってるんですか？
結構次と言いますかね、継続がやっぱ難しいと思うんですよ、全てにおいて、はいうんうん、まあ、会社経営もそうなんですけど、はい、アロマをやり続けるってすっごく難しいと思うんですよ、はい、なんで、まあ、体力をつけて、
はい、
まあ、販路を伸ばすとかまではしなくていいかなと、まあ、ゆるく長く続けていきたいなっていう、
はいはい、いいものを作って、はい、正しく発信してれば自然と販路って広がっていきますよね。そうですね、
まあ、今はその状態で続けていられるんですけど、はい、
無理にうろううろうとしなくても、
はい、
やっぱり何か気になってっていうのがね絶対あるんだろうなと思います。私も実はずっと気になってて、でもちょっと遠いなと思いながら
遠いですよね。なん
か大阪からだとね、あのまずこの東北に来るっていう
発想がねそもそもないかもしれないですね。
来てみて、あ、来てよかったなって思いますね。多分アロマの仕事をしていなければ一生来なかったかもしれない土地なんですけども、はいはいはい、こう来てみるとこう山の、ね、豊かさだったりとか、
うんうんうん、
人の温かさだったりとかに触れることもできますし、なんか、ね、そういうふうにこの総天然の精油も一つの入り口になるといいのかなと思いますね。
そうですね、まあ、総天然はアロマだけじゃなくて、はい、やっぱ暮らしのすべてがまあ自然にできる範囲でいいとは思うんですけど、はい、自然と一緒に暮らすっていう考え方を知ってもらう活動なので、
はいはい、
まあ、アロマのアプローチであったり、うん、楽器のアプローチであったり、
はい、
そういう形で、まあ、それで産業雇用を作るとかっていうんではなくて、
はい、
まあ、人々にきっかけを提供し続けるっていう形で活動してますね、
は
い、
この活動は何人ぐらいのチームでされてる活動なんですか？
今4人ですね。はい、でなんかここ最近みんな結婚して、
はい、
あのみんな、幸せになってますね。
いいですね。でもなんかその豊かな心豊かになれる活動をしていると、
はい、
なんか人生もどんどん豊かに、
そうですね、
なっていくし、出会う人とか出会うものも、うん、なんかそういうこう豊かなギスギスしてない出会いがすごく増えるのかなって。
そうですね、やっぱうろううろうとか、うん、次何商品開発、はい、ああだこだみたいなやってると続かないと思います、
ね、
で絶対人間関係ギクシャクしてくるんで、
うん、
そういうのはあんまりちょっとやりたくないなと思って相当緩くやってますね、
はい、今一見遠回りに見えても、
はい、
そこをブレずにやっているとたどり着くところってすごい高いところに、
うん、ですね、まあ、急がば回れっていうんで、うん、まあ、いろいろ紆余曲折楽しみながらみんなで力を合わせてやってる状況ですね、
でその総天然の活動の一つで楽器っていうふうにおっしゃってたんですけども、
はい、
楽器はどんな楽器を作ってるんですか？
まあカスタネットとか、あとカホンっていうペルーの、ペルー原産の楽器なんですけど、あれとか、あと薪を割っただけで木琴を作るっていうのをやったりとか、
面白い、
はい、あとはギロとか、
はいはい、
あと何でしたっけ、カリンバ、
はい、
まあ、そんなのを子どもたちと一緒に作って、うん、もう本当簡単な構造なんですけど、
はい、
それでまあ地元の木の楽しさみたいなのを伝えて、うん、活動をしてますね。
なんかそれがきっかけでしばらく忘れてても大人になった時に、あ、そういえば、
そうですね、それが狙いなんですよ ね。今だからあの伏線を張ってる、
はい、
映画でいうところの伏線を張ってる状態っていう、いずれ回収してやるぞっていう
クライマックス何が来るんだろうみたいな感じですね。
そうですね。
でもね、私ここに来ることになったきっかけ、日本の声優を大好きなアロマセラピストさん、インストラクターさんがいるんですけども、はい、その方が先日トレッキングで山に、
ね、あ、そうですね、
行ったっておっしゃって、
はい、お越しいただきました。
そういうののガイドとかもやっぱりされてる？
ガイドはですね、Iターンしてきた方いるんですけど、
はい、
横浜の方で自然ガイドやってるんですけど、はい、そういう方にお願いして、はい、まあ、そこでもちょっとお金を少し回したりとか、は
い、今この夏のシーズン、いや、まあ気持ちいいでしょうね。
今最高ですね。暑すぎず寒すぎず、
はいはい、やっぱり真夏は結構暑くなるんですか？
真夏はしんどいですね。
そうなんですね、はい、なんかもう雪が残ってるぐらいだから、真夏もすごくこう涼しい避暑地的な感じかと思ったら、
いや結構夏は暑くて冬は寒いっていう、
寒暖差がじゃ結構ある？
かなりありますね。
そうなんですね。
50度はいかないけど40度ぐらいは振れ幅ありますよね。やっぱ夏と、
はい、
夏の盛りと冬の寒い時でマイナス10度近くまで行く時もあります。
マイナス10度
1年に何回かですけど、
はい、で上は30度ぐらいまで、
まあ35、6度ぐらいまで行きますね。
いいですね、うん、じゃあそんなにこう大阪とか東京とかと変わらないぐらいまで暑くなるんですね。
暑くはなりますね。
で冬寒い、マイナス10度の世界って、
でもまあそう滅多にはないですけど、
はい、
まあかなり痛いですね、
うん、はい、そうですよね。で割と積雪量が多い、
2メーターいくかいかないかぐらいですね。昔は3メーターぐらい積もってたらしいんですけど、はい、今だいぶ温暖化で雪も少なくなって、
はい、じゃあ冬の間はもちろん山には入れない？
入ります。
入るんですか？
あれ雪掘って、
はい、
こうね、雪の周りを、あ、雪じゃない、杉の木の周りを掘った時に邪魔になったやつとかが、
はい、あそこに積んだる黒文字、
積んだる、そうですね。
ちょっと待ってくださいよ。黒文字の木は雪に埋もれたまま冬を越して、
はい、越してますね。なんでああいう風に曲がってはいるんですけど、はい、
ああ、なるほど、生きてるんですね。
生きてますね。丈夫だなって思います。
そうですね。なんか冬に2メートルの雪が積もってる時に山に入ることに私はびっくりしました。
入ります、仕事なんで
そうか、いや私てっきりこの豪雪地帯の林業の方は冬の間は、うん、お休みだと思ってました。
それやっちゃうとやっぱ人が雇用できないなって。
そうですよね、
まあ、そういうにやってるところもありますけど、林業の仕事はもう通年でやってます、は
い、そうなんですね。冬にも山に入って、
はい、
切るんです。お手入れですか？
切ります。
切る、切って切り出してくる、
はい、切り出してきます。
そうなんですね。
貧乏暇なしですね
いやでもそうやって山の、ね、ことをしておられる方がいるから、私たちはね、木が使えたりとか、その副産物としての黒文字とかタムシガとかの精油を手にすることもできるの で、うん、はい、でね、本当に頭が下がります。で多分こう来て山がすごく深いな、豊かだなと思ったんですけども、きっとお手入れがちゃんとねできてる山が多いのかなという気もしますね。
うん、まあ、あと自然林っていうんですかね、
はい、
二次林、
うんうん、
そういうのがすごく多いかなって、
はい、
一回、まあ、天然林、この辺ブナが最後に生き残る樹種なんですよね、この辺って、はい、なんでそのブナがその深さっていうのをうまく醸し出してるのかなっては。
なるほど。じゃあ本当に完全な人工林で杉だけとかではなくて、いろんな樹種が混ざってるからこう陰影があったりとか。
そうですね。 まあ、あとこの世にもう完全な天然林って存在してないはずなんですよね、
はい、
かつて必ず人が、うん、人の手が入ってるところなんで、はい、
そうですね、もう本当にあの聖域として残されてた原生林がポツポツとあるかなどうかなぐらいですよね、
うん、そうですね。ただやっぱりあくまで人間の都合だけで、はい、杉とかなんか針葉樹っていうか、
はい、
増やしていっても、まあ、山の形と質をやっぱ、うん、元に戻していくじゃないですけど、
はい、
ありのままの自然っていうのをちょっと増やしていかなくちゃいけないのかなとも、
うんうん、
取り戻すっていうんですかね、
はい、こう今杉がね植わっててそこを切るわけじゃないですか、はい、その後ってやっぱりまた植林をするんですか。
植林するエリアもありますし、はい、ここはもう収穫するのが大変だから、
はい、
広葉樹、
はい、
天然林に戻す、まあ、そのままにするんじゃなくて草を刈って、
はい、
勢いのある例えばクルミの木とか、うんうん、ブナとか、
はい、
そういうのがあったらそれが育ちやすいようにちょっと手入れするっていう。
なるほど、はい、お手入れをしてあの自然の森の形に近いものを作っていく、
はいはい、
でもすごい気の長い話ですね。
長いですね。なんでやっぱりまあ仕事とかお金を作るんじゃなくて人を残していかないとダメだなとは思います、はい、
そうですね。そのお手入れを続けていける人、
そういう感覚価値観を持っている人、う
ん
う
んう
ん、
はい、
なかなか難しいですけどね、
はい、私あのこうやって山を見せていただくようになって、
うん、
くるみの花初めて知りました。
くるみの花、
はい、なんかこうひょろひょろっとあのくるみの木の花だったりとか、 あと栗とか、
はいはい、
そういう今まで見たことがない花を、うん、あのこれくるみの木だよとか、ね、教えていただいたり、はい、これが栗の木だよとか、そういうのがね面白いですね。
なんかそうやって本当興味持ってもらえるのが嬉しいなっては思いますけど、はい、あの
これクマが食べた後のくるみとか、
はいはい、
クマいるんですかこことか。
クマ見ましたね。
あ、本当ですか。
去年
この辺もね、あのクマ注意の上りが
結構
立ってて、
ね、でも本当僕らが小学校の時はここ通学路だったんで、
はい、
あのクマなんか出てこなかったんですけど、
うん、人が減ったから、
人が減ったからですね。
であとやっぱ山の中の食べ物が減ったからっていうのもあるんですかね。
そうですね。
でもそのね、庄司さんのように U ターンで戻ってこられる方で、その山の、ね、ガイドされているような I ターンで来られる方っていう次の世代がやっぱり担っていく、
はい、
そういう環境が、ね、ないといけないのかなと思いますし、やっぱり私たちも住んでそういうことをしなくてもやっぱり来てみてそこに泊まってこうね、少し小さな経済を回すお手伝いをしたりとか、うん、それこそ精油を買うっていうのもそうだと思うんですけども、そこの地域のプロダクトを使うっていうのも大事な活動なのかななんて思うんですけども、うん、でも来てほしいですね。これ見てほしいですね。
まあ買ってくれ、まあアロマも好みがあると思うんで、はい、クロモジもいろんな地域で香りが全然違うので、
はい、
まあ興味あったらでいいですよっていうぐらい緩くやってます、
はい、
ただここに来てくれるのはすごく嬉しいです、ね、はい、買ってくれたらなお嬉しいですけど、うんうんうんうん、まあかなりゆるくやってるんで、はい、長く続けようかなと思ってます。
そうですね、やっぱりこう持続可能な取り組み、
はい、
うん、ね、山の木も切りすぎないとか、切った後きちんと次の山ができるようにお手入れをするとかっていうことも持続させる秘訣でしょうし、はい、こういうねアウトプットするもので人が来る仕組み、そういうのも持続していく、ね、にわかにブームで今年と来年で終わったとかにならないように。
そうです ね、
ね、
なんで続ける継続って本当難しいなと思います、
はい、ね、いや大阪からは距離ありますけども、この自然はねみんなこう一度体験すると、
はい、
なんかあの何なんでしょうね、動物としての人間に戻る感覚って言ったらいいんですかね。なので
生き物らしく、
そうですね、なのでまたちょっとね企画をして私もみんなで来たいなと思います。
ぜひ僕あの今年は9月22なんですけど、
はい、
野外音楽イベントかれこれ今年で15年目の16回目かな、
はい、
やってるんですけど、結構県外からもいらっしゃるんで、
はいはい、 あ、その季節ちょうどいいですね。これラジオ聞かれてる方も情報ちょっとね、また SNS に私もシェアさせていただきますので、
そういう
のをきっかけに一度足を運ぶと、
そうですね、
またこうわざわざ電話していくっていうのは勇気がいることかもしれないんですけどそういうイベントの時にぜひ足を運んでいただいて、はい、いろいろなものに触れていただければなと思います、
はい、
ということでまだまだお話は尽きませんが続きはまたの機会にお願いしたいと思います、はい、本日は、大江町に参りまして総天然アロマのブランドをプロデュースされております庄司さんにお話を聞かせていただきました。改めまして2週にわたりありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、庄司さんのお話2週に続いて聞いていただきました。皆さんいかがでしたでしょうか。庄司さん改めまして貴重なお時間をいただきましてどうもありがとうございました。ではここで1曲皆さんに聞いていただきたいと思います。平井堅さんのレトリー、どうぞお聴きください。
Strangest feeling with no velvet reason here to find. Yet the thought of losing you's been hanging round my mind. Far more frequently you're wearing perfume.With you say, no special place to go. But when I ask, will you be coming back soon? You don't know, never know.
Well, I'm a man of many wishes. Hope my premonition misses. But what I really feelMy eyes won't let me hide, 'cause they always start to cry. 'Cause this time could mean goodbye. Slowly picking me apart, trying to tell myself I have no reason with your heart.
Just the other night while you were sleeping, I vaguely heardBut someone's name. But when I ask you of the thought you're keeping,
you just say
that nothing's changed.
Well, I'm a man of many wishes. I hope my premonition misses. But what I really feelMy eyes won't let me hide, 'cause they always start to cry. 'Cause this time could mean goodbye. Goodbye. Oh.Really feel my eyes won't let me hide, 'cause they always start to cry. 'Cause this time could mean
FM ギグ小山純子のラヘラジ。夏の初めに訪問した東北の3カ所、これで放送が全部終わりになりました、ね、今回3カ所訪問しててすごく感じたことなんですけども、精油そのものを商品として前にバンバン出していくということではなくて、この香りというのがその地域のこと、そこに暮らす人たち、そして日本人がもともと過ごしてきたその暮らし方とか、そういうものを伝える一つのメディアになってるのかなというふうに思うんですね。もちろんアロマセラピーをやっていて精油そのものを使うっていうのは楽しいし、いろんなものを広めていきたいというふうに思うんですけども、庄司さんのお話にあったようにやり続けることの難しさというのもあります。やっぱりこう業界的にも日本の精油っていうのが一つのこうブームになってっていう中で、ブームで終わらしちゃいけないっていう方もたくさんいらっしゃいますし、私もそう思います。派手に広げていく必要はなくて、ずっと続けていく、何かこう精油アロマセラピーを切り口として一つ一つ新しいことに挑戦をしていく、きっとそこはトライアンドエラーになると思うんですけれども、それを喜びとしてやっていく、そんな方たちと私もどんどん出会っていけてることがね嬉しいなと思います。で本当に行くとね、その地域の暮らし、その人たちの考え方、その土地の歴史に触れるんですよね。自然と暮らすっていう風に言葉で言うと簡単なんですけども、やっぱり自然が多いところは不自由なことももちろんあります。精油を作るというのは農業とか林業の延長線上にあるので、すごい肉体労働だったり、こう天候との戦い、自然との戦い、それこそ熊に出会ったり鹿の被害に遭ったりあるんですけども、でももともとは共存をしていた、その場所に多分人がちょっと入りすぎてしまった結果、そういうことが起きてたりするのかなと思うんですけども、自然の恵みをきちんと受け取って今できるその自然と共に暮らす、そういう部分と向き合っていきたいなと思います。嫌なことがあっても山に入らせてもらったり、畑で一緒に作業したりとかしてると、その自然の大きさにね、どうでもいいかなって思えることもたくさんあります。私ここが悪かったなとか、 あの人のこれはもうちょっとちゃんと受け止めたらよかったなとか、そういうふうに思わせてくれるというのが自然の素晴らしさなのかなとも思いますし、抗えない自然の理不尽さもあると思うんですけども、それがなんか人生の一つを見てるような、そんなふうにも思ったりします。こうね、アロマセラピーを仕事にするっていうのはいろいろな立場があります。作る側、使う側で、作る側もいろんな思いがあってやってて、何が正解かって一言で言えることではないと思うんですけれども、その時々その人なりの向き合い方をして、いつを目標にするのか、いつどうなってるかっていうところをね、きちんと明確にして目標にしてやっていけるっていうことが大事なのかなと思います。もちろん精油をたくさん作って、質のいいものをたくさん作って海外に広めるっていうのも一つの方法だし、精油そのものをバンバン作るんじゃなくて、その工程を通じて人の滞留を生むとか、その地域を知ってもらうとか、そして人が人らしく自然の一部として生きていく暮らしを提唱するとか、ね、この総天然のアロマのブランドだけじゃなくて活動そのものの名前なんですっていうところにも集約されると思いますが、その思いを大事にして共感できるところとこう通じ合って、一つ一つみんなもねしていっていただけたらなぁなんていうふうに思っています。そして最後になりましたが、この庄司林業の庄司さんをつないでくださったアロマセラピストの高橋久美子さん、本当にありがとうございました。高橋さんもいつかこの番組出てくださいね。ということで、この時間はアロマの力で自分も周りも幸せに、 心に寄り添うセラピスト小山純子がお届けしました。午後からも幸せいっぱいの一日になりますように。ではまた来週。